はい、プロトタイプ FM 始めたいと思います。このポッドキャストは起業家、エンジニア、デザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人をゲストにお迎えして、その方々のリアルな声を雑談形式でお届けする番組です。ホストは山本大作です。で、今回、ゲスト来ていただいてます。久しぶりというか、つい最近も出ていただいた藤瀬光雄さん、今回も来ていただいてます。
はい、よろしくお願いいたします。2回目の、出演ということでよろしくお願いします。
そうですね。このプロトタイプ FM、現在進行形ポッドキャストというか、現在進行形ラジオになってまして、もう、最近は結構ですね、更新頻度が高いんですよ。
そうですよね。
そうそうそう。で、前回みたいな。
うんうん。そうですよね。
そう。この1ヶ月で結構ね、配信してまして。
期間としては1週間ちょっとぐらい前に出させてもらって、だって感じですよね。
うん、そうですね。7月16日に配信した、リリースしたウェブサービスを2週間でピボットした話で、ね、出ていただいたんですが、はい、今回もちょっとですね、出ていただいて、ちょっと話したいことがね、前回、ポッドキャスト出て非常に楽しかったということで、またどうしても話したいと。
ちょっと山本さんがすごいそれを言ってくるんですけど、うん、いや、そうですね、楽しかったですが、
そうそうそう、
すごい僕が出たいって言ってるわけではないっていうのは、
本当ですか。いやね、またやりましょう、またやりましょうというので、じゃあやりますかと。
すごい恥ずかしいんで。
いや、いいんじゃないですか、ポッドキャスト。やっぱね、僕も好きですから、ポッドキャストは。
うん、いや、楽しいですね。
うん、好きって言われるのはね、嬉しいですよ。まあ、今回、うん、はい、そうですね。で、前回は、バーチャルランチクラブというサービスを、いかにして、リリースしたかみたいな話だったんですが、今日はですね、ちょっとまた趣旨を変えて、ちょうどそのバーチャルランチクラブがですね、ちょうど今ユーザー数1000超えたぐらいの時期で、3週間ぐらいで達成できたんですけど、このプロトタイプ FM はですね、なんかこんな感じでアプリとかサービスを立ち上げる人の参考になるようなお話を基本的にはしたいと思ってるんですよね。なので、こうユーザー数本当にゼロの状態からこう1000にするっていうところの話で、具体的にどういうことやったのとかっていう話を、記憶が今ですね、かなり鮮明じゃないですか。
そうですね。
今月やったことなので。
はい。
なので、覚えてるうちに喋ってしまおうという、まさにこの現在進行形でリアルな雑談をお届けするという。
今しか取れない。
そうです、そうです。そのね、熱量があるうちにやりたいという。もう今、やっぱね、キーワード熱量なんですね、私の中で。
そうなんです、ね。
ポッドキャストはやっぱ熱量だな。
ああ、なるほど、なるほど。
そんな感じで思ってますけども。
じゃあ、で、僕がどういう人か、もう改めて言った方がいい
ですか？あ、そうですね。ぜひぜひ。はい。お願いします。
あと、藤瀬光雄と言いますが、バーチャルランチクラブを、立ち上げのところから、エンジニアとして機能改善をしたりとか、UX デザインとかやったりとか、あとはマーケティングとか、あとはカスタマーサポートみたいなこともやってたりとか、広く関わらせてもらっているもので、この1000にユーザー行くまでのところを間近で見てきたので、一緒に山本さんとお話をできたらなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。じゃあ早速なんですけど、ただこれね、1000といっても事前登録してたの で、ね、
はい、
実際は700ぐらいですかね。
あ、そうですね、3週間でね、実際正式リリース後に、
そうなんです。ちょっとそこはね、でしかもその事前登録は別サービスで事前登録していただいてた方もいるので、そういう意味では実際に本当の意味での0から1000にしたわけじゃないというところはちょっとね、一応最初に言っておきます、はい。で、まずリリースしましたと、そのリリースの話が聞きたい方は第62回のね、リリースしたウェブサービスを2週間でピボットした話をぜひ聞いていただきたいです。で、この時はリリースして1週間ぐらいで、
はい、
マッチングも結構しましたよみたいな話をして、
なんかいい感じなんじゃないかぐらいの雰囲気でしたね。
そうそうそう。で、この後、じゃあここの時点で具体的に何をしてたかみたいなのって話しますか。
はい。
前回、その裏側のなんか具体的な施策の話はあんまりしてなかったんですけど、最初立ち上げて、1週目ぐらいですけど、なんか小夜さん、こういうことしてユーザー数増やしたみたいな、なんか覚えてるのってありますか？
その時期ですよね、その時期はちょうど多分状況としてはユーザー数が少しずつ入りつつあって、で、なんか最初のバーチャルランチをされる方が今、生まれてるみたいな状況だったと思うんですけど、結構大きく聞いたのは、ランチの募集を立てた方に対して、その募集の日程じゃなくて、それ、 ではなくて普通にその人と話したいという申請を送るとか、うんうん、だからそちょっと申請のあり方を変えたりとか種類を増やしたりとか、うんうん、なんかそういうのが大きく効いてた時期、
成果が
出始めた時期なんじゃないかなみたいなものは思ってました、
ね、そうですね。それは結構あれですね、ユーザー数増やすというよりは中を活性化させる施策みたいな感じですかね、うんまあ、で中で活性化することでその人たちがこのサービスいいよみたいなことも言うと思うんで、うんうんまあ、結構ね新規ユーザー獲得と中のアクティブ化って、うんまあ、施策は結構ね被ることもありますよね。この施策は両方に効くなみたいな、
うんなんかそのアクティブ化をすることによって新規が増えるようなつながりを増やすために結構 SNS のシェアが生まれるような仕掛けは結構してたなっていうのは
その
時
期
はあるかなと思って、
ね、ただ僕の記憶では、うんうん、バーチャルランチクラブまず最初、まあ、出しました、はい、で事前登録の方にちょっとすいませんが、うん、ちょっとサービス変わっちゃいますってお知らせして、うんうんうんまあ、その方々も使ってほしいなと思ったんですけどあんまりそこではその事前登録いただいた方はあんまりねあちょっとサービス変わっちゃったのみたいな感じであまりその方々は使わずにそれよりはなんか個別に自分の Facebook とか Twitter でちょっとストリーミングっていうサービスうまくいかなかったのでバーチャルランチクラブにしましたって言ったら多分そこから結構ね入ってきていただいたなというイメージがあります。
なるほど。
だから本当に自分の周りからなんですよね。
あ、そうですよね。最初の方は山本さんの周りから、
そうそうそう、
というところから広まってい
って、なんかこれ昔やってたサービスに なんか似てるねとか、なんかそういう方々が入ってきていただいたというような印象ですね。ただやっぱりあんまりこうシェアがされてなかったなという気がします。
SNS とかでです
よね。そうそうそう。実際に使ってみて、まあ、会員登録しましたとか。実際にバーチャルランチしましたみたいな、シェアがあまり起こらないなとこの週は思ってましたね、
比較的まあ新規登録の方もいてランチも作られるけど、あまりなんか露出がされてないなっていう感じ
でした、ね、そうそうそう、マッチング中は動いてるんですけど、外になんか口コミで広めるまで人に教えたいまでじゃないみたいなところで、やっぱりね結構重要なのって自分が使ったことをこう人に言いたくなるサービスって結構ね、オーガニックで伸ばすために重要なんですけど、そこが起きてなかったなというような印象はあります。
NPS みたいな概念ちょっと近いですよね。
そうそうそう、
推奨度みたいな、
推奨度
とか、でなんか僕の中ではその1回前お話ししたみたいにリリースピボットをして、でその後バーチャルランチクラブをリリースをして、で実際なんか今のサービスがいいのかどうか、このまま行くものかどうかをジャッジする時間でもあったのかなと思ってたんですけど、なんか新規登録まあユーザー数に対してアクティブ化率はめちゃめちゃ高かったなっていうニュースもあって、なんでこれはまあいいサービスだから外にさえ広めれば新規ユーザー増えるんじゃないかみたいなところでちょっとアクセルを踏んでいこうみたいな
時間だった
っていう気はしています、
ね、結構中は活発だったんですよ本当に、その週に入ってきていただいた方の半分ぐらいはそのランチしたいリスト登録みたいな、
具体
的なっていうところまでしてアクションを起こしてくれてたので、結構ねここは結構うまく動いてるなみたいな感じがして、でマッチングまで結構ね一周で150件ぐらいして、だからあとはそこのなんかシェアのところっていうところがねすごくあって、でやったことで覚えてるのはあれですね、ランディングページの改善、もうシェアよりもとりあえず新規の流入入ってもらってなるべくどういうサービスか知ってもらおうみたいな、これはこの週から結構やってて、やっぱタグラインのところですよね、バーチャルランチクラブとはこういうサービスですみたいな、で最初はタグラインはランチ感覚でカジュアルに緩いつながりを広げてみようみたいな、そういうサービスというかタグラインというキャッチフレーズだったんですけど、その次にこの週に2回変えてるんですね、でその次にこうオンラインでの初めましてとお久しぶりは当たり前にみたいな、でその後思いがけない人との初めましてをオンラインでもっと気軽にってしてるんですよ、
結構変です。記憶よりも多いですね変遷が
そうそう、で多分この週はまだ最終今の形にはなってないんですけど、その次の週になって、知っているようで実は知らないあの人とオンラインで15分だけ話してみようみたいな、っていう今の形になっているという。
ここでキーワードとして大きく15分だけみたいなものがついたのが大きな変化ですよね。
そうですね、やっぱりあんまりこうねパッと見こうランディングページ来て、なんか引っかかりがないなという気がしたので、オンラインとか15分みたいなところをですねちょっと入れたのが、 まあ、この2週目って感じですかね、うんうん、
なんかその変更の途中の時に山本さんがおっしゃったのはすごく印象的な言葉があって、やっぱりエッジを立てなきゃみたいな、
うん、
なんか引っかかるものじゃないとみたいな、賛否両論が生まれるものじゃないとみたいなとこをおっしゃってて、うん、なんかそういう意味で結構15分からってやっぱり 15分で初めての人と話せるのみたいな、うん、結構引っかかりが生まれるものになったかなっていうところが、
そうですね、そこら辺の、うん、やっぱりリリースしてあんまりこう LP のところをあまりこう念入りにやってなかったっていうのはあって、うん、中の機能ばっかり結構頑張って作って、うんうん、LP はちょっとおろそかになってた部分があるので、うんうん、まあ、リリースした後結構ね改善してって、
うん、やっぱりそれも中のアクティブ化、うん、まあ、結構良くて、 なんで分かってもらえないんだろうなみたいなところからちょっと LP 改善したらいいんじゃないかっていう、なんか、
そうです、そうです、
流れだったなっていう、
そうですね。で、あとはこう自分たちで、ね、積極的に使うっていう、
うんうん、
まあ、これ結構重要でしたよね、
うんうんうん、
で今チームメンバー、まあ、メインで3名か私入れて、
そうですね、
3名がこう必死にねこうやって、うん、で結構良かったのが、まず最初この運営のメンバーと最初の1回15分でも、ね、
うん、
オンラインでビデオ通話して、うんうんうん、でそれで、あ、こういうサービスなんですねって分かってもらえて、でお互いにレビューを書いて、そしたらその、ね、通話した方が今度別の方とするみたいな、うん、そういう流れが結構生まれてて、うん、
やっぱり最初はハードあるけど一回やってみたらすごく楽しいみたいな、うんうん、でなんか自分のレビューも書いてもらえて、自分ってこういう風に見られるんだみたいなものが分かる体験みたいなものを一回味わってもらうと結局リピートにつながるというか、
そうですね、
なんかそんな感じがありましたよね、
うん、なんか結構運営が最初にね、運営というか開発者自体がそのサービスを積極的に使うっていうのは結構重要だなっていう、まあ、当たり前のことですかね、重要な
んだ、めちゃめちゃされてましたよね、ど
う今月はもうね、今日本当に7月の31、
うんうんうん、
ですけどね、40から50名の方とあのオンラインで話させていただきました。
なかなかないですよね、1ヶ月にこの自粛期間じゃないですけど、
う
ん、
ちょっとでもね、すごくね、良かったですよ、やっぱり久しぶりにこんだけの方と新しく知り合えて、
うんうんうん、
で毎日やっぱり誰かと話してるので、こうね、うん、なんか楽しいというか、なんか元気になるんですよね、うんうん、やっぱり
人と話すと、
うん、活性化しますよね、うん、頭が、
確かになんか、ま、もう完全に新しい情報が入ってくる、こんな仕事されてる方いるんだとか、そうそうそう、基本全員違うので、うん、やっぱりお仕事の内容もなんかすごく面白いですよね、うんうん、
それは良かったですよね、うん、であとはこう運営がまあ積極的にこう、まあ、バーチャルランチクラブでこう募集するっていう機能があるんですけど、うん、まあ、そこで初心者の方歓迎ですよみたいなことをしたりとか、うんうんうん、まあ、あとはその募集を立ててくれたユーザーさんにこっちからこう申し込んだりとかっていうのもやりましたしね、
うん、やっぱり運営ですけど、やっぱり申請が来ると嬉しいなっていう感覚は、
うん、そうです、そうです、
話したいと思ってもらえたんだみたいな、
そうそうそう、でまあ、ここで使ってた実感をもとにこうね、さっきのランディングページを改善してって、
うん、
このメッセージじゃないよなみたいな、うん、そういうのも分かってきたと。
であと僕結構アクティブ化させるにあたって工夫していた、うん、やっていた、はいはいはい、密かにしていた施策が、うん、言っていいか分からないですけど、ユーザー探すページでログイン順にランキング並べられるんですけど、
うん、
それで、ログイン片っ端からランチしてみたいリストに登録をする、
うん、私もしてますよ、未だにしてますよ、
で結局なんかその最終的にそのランチした方がやっぱり、うんうん、すぐランチしたい登録来たから、はいはい、なんかすごくアクティブなサイトなんだなと思ったから使おうと思ったっていう方がいらっしゃってて、まあ、2、3人いらっしゃったんですけど、うん、なんかそういうのが意外と効くんだなっていうのは、
うん、そうですよね、登録後やっぱり直後に何かしら他のユーザーから反応が来るとやっぱり嬉しいと思うので、うんうん、まあ、それが運営であってもいいんじゃないですか、うん、
意外と良かったですよ、うん、運営でもなんか問題なかったなみたいな、
別にズルしてるわけじゃないですから、
ね、そうですよね、
私たちも普通に中の機能としてポチポチ押してるだけなんで自動でやってるわけじゃないんでね、うん、そうそうそう、そうやってますね、あとノートを作りましたね、
そうです ね、
ブログ、公式ブログというか、うん、
この期間は SNS の草の根運動みたいな形で、
うん、
ツイッターとかフェイスブックとかノートとかを結構地道にやり始めた
時期
ぐらいだったかなっていう感じですよね、
うん、でノートは割とすごいですね、反応がすごいあるんですよね、
そうですよね、うん、出してすぐに4好きとか6好きとか、
でノートから結局このサービスに登録してくださった方もいるかどうかわからないですけど、うん、
若干置いて
ない、まあそうですね、でもいらっしゃるんじゃないかなみたいな感じがしてます、うん、という感じですかね、
はい、
で でその次の週でいうと、まあ、この週もまあまあ伸びた、まあ、オーガニックでまあまあ伸びてるんですけどね、うん、まあ、そうですね、さっき の, そのトップページでこう15分っていうのを押し出すとか、
うんうんうん、
まあ、あとはこう会員登録した後に会員登録完了画面っていうのを入れて、
うん、
そこで会員登録しましたよっていう SNS シェアを促すっていう、
うんうんうん、
これがやっぱり結構大きかったですね。
そうです、ね、うん、これもともと事前登録の時はやってたことだったんですよね、うん、
やってました、やってました。
会員ナンバーなんですみたいな OTP が出るみたいな、で一回やめて、
うん、
でそれを今回その週で復活をして、そこからシェアが生まれていったみたいな、
うん、そうですね、うん、やっぱりちゃんとねこっちでお膳立てすればユーザーさんはちゃんとシェアしてくれるんだっていう、多分こっちの作りに問題があったっていうことなんでしょうね。人にも言いたかったのに、その仕掛けがないからシェアすることができなかったっていう、すごくね機会を損失してたなみたいな気がしますね。
あと同時にランチ募集を作って完了ページでランチ募集の OGB 画像をシェアするような画面を作ったっていうのも一個やりました。
そうですね、やっぱりシェア促すためのちゃんと分かりやすい画面でこういうOGP 画像が表示されますよみたいな感じでシェアできるイメージも、ね、同時に分かりやすくすると結構やっぱりね皆さんやってくださるんだなという、うん、
やっぱりそのユーザーの行動の中で少しユーザーの感情が盛り上がる部分みたいなところでシェアの動線を作ると意外とシェアしてくれるみたいな、
そうですね、やっぱその盛り上がりのポイントを作るっていうところですね、やったら楽しいみたいな、その瞬間にこうシェアしてもらうっていうのは結構重要なのかなっていう。
でそのシェアが実際結構生まれて、比較的そのオーガニックでもちょこちょこ入ってくるの
は、そうですね、よくツイッターでよくシェアがねやっぱりされやすかったですよね、うん、
でツイッターの草の根運動でそれを毎回ちゃんとリツイートをしてとか、なんかそういうのを地道にやっていったみたいな、
そうですね。あとはまあのあれですね、 Facebook ページをまあ元々作ってたんですけど、Facebook ページっていいねをね、リクエスト、ね、友達にリクエストできるっていう、
うんうんうん、
あれをこの週は結構始めて、うん、
意外と Facebook ってやっても意味ないかもなとか思ってたとかはあったんですけど、なんかページの情報充実していいねをリクエストすると意外といいね返してくれる、
うん、そうですね、ページにいいねしてさらにそこからどんなサービスだろうって、
うんうん、
URL クリックしてもらって、そこからの流入はね結構あったような気がしますね。そんなに多くはないと思うんですけど、うん、ゼロじゃないって感じですね、ですね、印象としては、
うん、結構すぐ本当にいいねをリクエストしたのは 3人のフェイスブックでそれぞれの友達に対していいねリクエストしたんだと思うんですけど、
うん、
なんか結構すぐにいいね数は100とか200とかいった感じがあって、うん、認知はちょこっと広がったかなっていうのはすごく、
今800ぐらいかな、
今800いきました
ぐらいもね、結構ね社内の他の方にも、うん、ご協力いただいて結構ねいいね招待、これもね割と知ってもらういい機能かなというふうに思いますよね、う
ん
う
ん、あと SNS の中でアナリティクスを見た感じだとやっぱり Facebook からの流入の人の CVR が高かったみたいなのがやっぱりあったので、
うんうん
うん、なんとか Facebook からの流入を増やしたいっていうので、うんうん、元々の経緯としてはそこから始まってやろうっていうことになったっていうのが
ありましたよね。まあ今会員登録は Facebook か Twitter かメールアドレスでできるんですけど、
うん、
やっぱり皆さん Facebook 選ばれますね、
うん、気軽ですもんね、
うん、半分以上の方は Facebook を利用されてるので、
うんうん
うん、意外にこう Twitter とかかなと思ったんですけどね、皆さん結構 Facebook でやられるという感じですね、
うんうん、
でこの週はまあポッドキャスト前回のねリリースしたウェブサービスをやって、
そこで、あ、そこそこ
2週目にね、うん、そうそうそう、ちょうど1週間経ったぐらいにやって、でポッドキャスト意外にこのポッドキャスト経由の新規登録がねかなりあったんじゃないかな、多分ね10名ぐらいはいると思いますよ。
そうですよね、うん、いらっしゃいましたし、ポッドキャスト聞いて申請、うん、ランチの申請山本さんにたくさん送られて、うん、僕にも来ていただきましたし、うんうん、
多分また今回話すことでまた新規にね来ていただけるとねすごく嬉しいですよね。
そうですね、嬉しい、
うん、意外になんかねあまりない施策じゃないですか、
うん、そうですね、ポッドキャスト
新サービスリリースをポッドキャストで話してそこから聞いて使ってもらうっていう、う
ん、いや、うん、なんかユーザーの立場はそういう話ってなかなか貴重だったり、リアルタイムではすごく貴重だったりするんで、
ポッドキャストならではですよね、超ニッチな話というか、でもポッドキャスト聞いて私が話した方はポッドキャスト聞いてますっていう言っていただいて、でなんか自分でもなんか使えるようなサービスだったんで登録してみましたみたいな、
うんうんうんうん、
っていうので、ま だからそうですね、まあ、オンラインっていう前提があって、
うん、
でまあね、普段聞いてるポッドキャスト の, そのやってる人と話せるみたいなところがあるっていうのはすごくね、
うん、であとあの、うん、山本さんあの Facebook で、うん、あのバーチャルランチクラブで話した人面白かったらポッドキャストに出てくださいっていうのを、うん、あの告知されてて、それで
したかな、
結構あそれされてらっしゃいました。あ、ランチ募集でされてたんですかね。
うん、
確かにバーチャルランチクラブのランチ募集されてて、うん、でそこ経由で、うん、山本さんとランチをして、でポッドキャストに出演された方も、
あ、そうですね、そうですね、
いらっしゃいました。
そうそうそう、あのあれですね、その方たちはあれですね、あの普通にあの申請いただいた方。あ、
なるほどなるほど。
そうそう、前回ね、あのこのポッドキャスト前の3回に出ていただいたね、
うん、
オムジュンさんとか重岡さんとか大地さんは皆さん、うん、バーチャルランチクラブで知り合った方、
純粋に
申請された方ってことですね。はい、そうなんです、そうなんです、すごくね楽しかったですね。
うん、
だからポッドキャストは非常にねいいですね。
ちょっとウェブサービスの界隈だったりとかの方はよく聞かれてらっしゃるんです
けど、うん、そうですよね、うん、でポッドキャストこれからもね新しく聞かれる方は、
うん、
ぜひねあの話したいですね。
うん、
うん、どういう思いでまあ、ポッドキャストというかね、バーチャルランチクラブ使おうと思ったのかみたいな、うんうんうん、話はぜひね、してみたい、うんうん。やっぱ音声面白いですよね、
うん、
音声配信。
音声の方がすごく話しやすいですね、うん、なんか映像があるよりも。
そうそうそう、音声、やっぱね、ビデオ通話だとバーチャルランチクラブ結構15分で結構十分なんですけど、
うん、
音声だとね、もうちょっと長く喋れますよね。
あ、なるほど。うん、あ、そうですね、あのバーチャルランチクラブでユーザーの方とポッドキャストされたんです
よ
ね。
そうそうそう、であとやっぱりこれはポッドキャストって配信しようと思ってるじゃないですか、だからなんとなくね長く話さなきゃなみたいな、
確かに確かに、
うん、
なんか目的が生まれますよね。
そうそうそう、
なんかそれに合わせてどんどん話を出していく。
そうですそうです、うん、あとはね、あれやりましたね、あの個人の普通に Facebook とか Twitter でこんな感じで使えますよっていう投稿は毎日やってました。
あのバーチャルランチクラブのビデオ通話の画面を、
そうそうそう、スクリーンキャプチャーしてそれをシェアするっていうのはよくやってましたね、うんうん、でそれで、あ、サービス内でビデオ通話できるんだっていうのを皆さんにちょっと分かってもらいたくてですね、
いや意外とそれが分かってもらってなかったっていうのが大きな発見だったですよね。
そうそうそうそう、そうなんですよ、
そこは結構大きな機能じゃないですか。
そうなんです、
ブラウザ内でできるっていうのが、うん、そこをなんか、あ、分かってないんだっていうのが分かってシェアをして、うん、でかつあの LP にその画面を載せたりとか、うんうん、ここら辺でしましたよ、
ね、そうですね、そうですね、まあそこら辺でね、うん、結構あこの人とこの人と喋ってんだみたいな、そういう反応があってね、
うんうん、
その久しぶりの方となんかそこからまたつながるみたいなのが生まれてよかったかなというふうに思ってますね。うん、であとはまあ普通にね、この週もあの運営メンバーはサービス内で結構積極的に頑張ってやると
常にやってるって感じ
ですね。そうそうそう、これはもうずっと今もずっと変わらずやってるっていう感じですよね。うん、であとはあれですね、この週ちょっと Facebook 広告出してみようっていうことで、
うんうん
うん、
あの試験的に、まあ、広告出したらどれぐらい来るのかなみたいなのをちょっと検証する観点でも出してみ
よう。そうですね、で、まあ、結構なかなか成果が良かったので、
うん、
まあ、今月、まあ、もうちょっと、ね、追加してやってみたという感じです、う
ん、でそこでやっぱり知ってもらえればあのユーザーさんは登録してくれるんだっていうのが分かって、うん、まあ、あのどんどんどんどんちょっと踏んでいこうか。
そうですね、そうですね、
ありましたよね。
そうです、だから純粋に、まあ、オーガニック以外の部分、
うん、
その有料の広告使ってやったっていうところもありますね、
うんうんうん、
そうですね。であとその後やったのは、まあ、その次の週になりますけど、あのまあ、バーチャルランチクラブってこうマッチングするサービスなので、そのマッチングがちゃんと起きてるんだよっていうのをちゃんと伝えるっていう機能で、まあ、これ高陽さん作ってくれたやつですけど、あの最近こうマッチングしたユーザーをこうスクロールでまあ LP でもサービス内でも表示するっていう、うん、
ちょっとあのちょっと勝手に動いていく。
そうそうそうそうそう、まあ、これ結構ねやっぱり良くて、あの、うん、あ実際に動いてるんだっていうのがすごくね伝わるいい機能というか仕掛けですよね。
あれがあってから結構ランチ募集自体は増えたんじゃないかなって感覚はありますよね、
うん、そうですね、そうですね、
うん、
だと思いますし、そこに乗ってる人たちってアクティブなんだなって分かるから、
うん、
その人に申請とか、
うんうんうんうん、
ね、 ランチしてみたいというリスト登録もしやすくなりますしね、うんうん、
やっぱりちょっとやっぱ新規サービスっていう以上はやっぱりどうしてもそう意図的に動いてる感を見せるというか、
うん、
それがすごく大事だなというのはありますよね。
で実際ちゃんと動いてるんで、うん、なんかすごい活発なので、うん、それをやっぱ知ってもらいたいっていうのはありましたよね、
うん、なかなかちょっと見えにくかったというか、うん、それまでは
そうそうそう。
あと動いてる感を出すというところでいくとログインしてるかどうかを表示する、うん、それはもうちょっと前の実装かもしれないですけど、
うん、
そこは、
うん
そうですね、効果はあったような、
そうそうそう、すごく、ね、アクティブな方が多いいいサービスなので、うん、そこはやっぱり、ね、ちゃんと伝えなきゃなっていうのがありますよね。あとはこうちょっとねやっぱりよく見てもらえるページがこう人気ユーザーランキングのページだったの で、
うん、
でそれがもうトータルのランキングしか出なかったのでそれを週間と月間で見せるようにしたとかっていうのをやってますね、うんうんまあ、主にはそういう感じかな、
うんうんうん
まあ、あとはこう、ね、T シャツプレゼントキャンペーンとか
そうですね、
うん、T シャツを、ね、作ってリツイートしてくれたらプレゼントとか、
うん
うん、あとインスタグラムのアカウントを開設
して、人と出会うがやっぱコンセプトであるので、うんうん、それに関連する名言をちょっと投稿するとか、
そうそうそう、
ちょっとエモい感じの
そうそうそうインスタグラムならではのコンテンツをやってみたりとか、あとライブのイベント
やりました ね
Facebook の、あれか YouTube ライブ、
あ YouTube ライブ、はい、
ライブでやってで PTX で、
うん、
ページ作ってやるみたいな、まあ、ここから新規が増えたっていう印象はあまりないですけどね、まあ、言っても見ていただいた方は結構好評でした。
でそこではちょうど T シャツのプレゼントキャンペーンをやるタイミングだったので、うんうん、めっちゃ欲しいですみたいな声をいただいたので、うんうん、すごく嬉しかったですね。
そうですね、そうですね。で、まあ、この週ぐらいで、まあ、なんとかね、うんまあ、繊維はいきそうだなみたいな、うん、その勢いがついたっていう感じ、うん、
あとスマホのホーム画面のデザインを結構変えたのがここでした。
やっぱり、そうです、やっぱり今ウェブアプリなんですけどどのぐらいかな 65% から 70% ぐらいはスマホからのアクセスなんですよね。
やっぱりそうなりますもんね。
で新規登録もやっぱりスマホからの方が多いのでやっぱりスマホの LP 特に LP の部分とログアウトしてても見れるページはやっぱりスマホ対応をちゃんとやるっていうのが結構重要でしたね。
あとホーム画面はもう一個後ですかね。
あ、そう、ログインした後、まあこの週でやりましたね。
もともと PC 最適できる、比較的 PC 最適のホーム画面だったので、うんうん、ユーザー並んでらっしゃるページはなんかそこをスマホ最適をして、
うんうん、
ブロックに分けてこうスクロールできて一覧性を高めるみたいなとこはやりましたよね、うんうん、比較的ちょっと好評だったみたいで。
そうそうそう、まあ、だからなんかそういう結構、まあ、結構毎週改善してたんですけどそれをちゃんとノートでこういうこと改善しましたよっていうレポートを出したりとか、
うん
まあ、結構ねだからアクティブな方からはなんか日々ね変わってるので楽しみですみたいなことを言ってもらえたりしたので、うんまあ、その改善がね、まあ、間違ってるかもしれないですけどまあなんかいろいろやってるサービスだなみたいな、
うん、でその改善自体をユーザーさんに楽しんでもらうっていうそれを体験にしてもらうっていう、
うんそうなんです感じでした、ね、だからちょっとね今週もこう有料でランチできる券っていうのを販売できる機能だったりとかっていうのを出してみましたし、
うん、
また来月以降もいろいろちょっといろんな機能をやりたいと思ってるので、
うん
まあ、そういうのをちゃんとねこういうのやりましたよっていうのをちゃんと言うってことは結構重要なのかなっていうふうに、うん、
僕の中ではその、うん、総じてやっぱりまあ機能改善みたいなものはするにしても、うん、やっぱり SNS だったりとか、
うん、
もう一本記事書くとかこちらからフォローをするとか、うんうん、なんかそういう地道なものが結局最終的には効いてくるなみたいなのは、
ね、
結構あるんで、
ね
うん、やっぱりまあ1000いくって、まあ、大きな数字ですけど、うん、その積み上げの中で SNS 策とかは効いてくるなっていう感じはします、
ねうん、そうですね。やっぱりあれですね、私の場合は結構やっぱりバーチャルランチクラブで久しぶりにこういろんな人と話す中で、
うん、
あ人とのつながり大事だな当たり前のことをですねさらに思うようになりましたね。
なんかそれ どういったシーンで感じたんですか。
やっぱりなんかこのオンライン時代だから分かんないですけど、あちゃんとこうやってなんかいろんな人と、まあ、緩いつながりをなんか保っておきたいなって思いましたね。
なるほどなるほど、多分そうか。山本さんもともと人と話されるのとかって結構好きだったりとか。
でもこのね、この数年あんまりやってなかったので、で久しぶりにやってみるとすごく良くて、
うんうんうん、
で改めて思ったのは大半の人が自分より 年下なんですよ。
そうです確かに多いですね、う
ん、多
分、う
ん
う
ん、ほとんどバーチャルランチクラブで話した方って年上の方はあんまりいないんじゃないのかな。
うん、
まあ、あんまりそういう年齢とかはあんまり気にしないですけど、
うんうんうん、
ああ多分年下なんだろうなって方とばっかり喋っててでなんかああ気使わせたら嫌だなとか。
ああなるほど。
そう、それはねすごい意識して喋ってます。
ああそうなんですね。
うん、
過去あのコーヒーミーティングとか開発された時もいろいろ話す機会 あったと思うんですけど、うん、そこよりもなんかそういう意識とかって強くなって
ありますね。当時は全然なんかそんなに年下の方ばっかりっていう印象じゃなくて、まあいいバランスが取れてたって感じなんですけど、今はほとんどの方が若い方、自分より。なのでそこはね、ああこういう方とずっとつながってたいなみたいな。
あ、なるほど、う
ん、
なるほど。
そうそう、だからなんかそんなにね偉そうに喋ってもダメだし
うんうん、うん、
結構フラットにちゃんと話そうとはすごい意識してますね。う
ん、逆に気使わずになんかどんどん申請来てもらった方が嬉しいみたいな感覚ですよね。
そうですそうです、うんうんうん、そうそうそう、そういう感覚ではあるんですけど、なんか自分が変な態度を取らないようにしようっていうのはめっちゃ気をつけてますね
なるほど。
そうで結構ねやっぱね、そうなんだよな、40超えてね、結構こういうアーリーアダプターの人たちって割と25から30歳とか35歳ぐらいまでの方がやっぱり多いので、でもねその方々の方が多分面白いことをこれからやるでしょうし、うん、自分もそれに混ぜてもらいたいんで
なるほど、 そういう感覚なん
ですね。そうそうそう、でその人たちつながってるとそういう情報が自分に入ってくるじゃないですか。だから、うん、あそういう、あこういう感覚やっぱいいなと思って、うん、むちゃくちゃやっぱり今やっといてよかったっすよね。
うん、
これやってなかったら多分なんかそういう面白い人たちとこれから出会う機会が本当になかったんだろうなっていうので、
そういう意味でやっぱりこういう機会でどんどん人と会うのがやっぱりいいなって思ったってい
う、そう改めて思いました。だしそういう機会は多分自分がこれから年を取るにつれてより積極的にやっていかないとや、まずいなと感じたんですよ。
逆に意識的に、
そう意識的に自分より新しいことやってる人、
うん、
まあ、それ別に年上でもいいですね、
うん、
面白いことやってる人であればどんどん積極的に関わっていきたいと思うようになりました。うん、
なるほど。逆にバーチャルランチクラブ今登録されてるユーザーの方って、うん、そういう方がかなり多かったりするので、
そうですね、やっぱり新しいね、うん、活動が好きな方が多いので、
うん、
だからそういうのが改めてやっぱ重要だなっていうね。う
ん、なるほどなるほど。確かにまあちょっとコロナとかでなかなか、うん、人と会う機会ってちょっと少なくなったりとかするので、なんか逆にそういうのをより感じやすかったりとか。
そうそうそう、やっぱ思いますね。で、うん、
やっぱりそのオンラインで15分でとかでやっぱ数が多くなったりもするじゃないですか、うん、なんかそういうので逆に思いやすいとかはあったりもするかも
しれないですね。そうですね、うん、だからすごくね自分で、まあ、作ったサービスで結構ね自分がやっぱり一番いい感じ、いい体験をさせてもらってるなっていう、
うん、
感じなので、うん、ぜひねなんかいろんな方にもぜひ使ってみていただいて、
うんうん、
まあそんなに新しい方との出会いは別に必要ないですよって方も、
うん、
まあ一回ちょっと試しにやっていただいて、
うんうんうん、
自分に合わないなとか思う方もまあいらっしゃるかもしれないですけど
一回使ってもらって、
そうですね、一回まあ登録いただいてね、まあ自分からこうね人に申請するのが嫌だったらちょっと待つみたいな感じ で我々はちゃんとリスト登録しますから
そうですね、あの我々申請してもらえれば必ずそうそうそう承認をして、
そうそうそう、我々は必ず、ね、リスト登録してるので我々に申請してもらえれば、まあ、一人とは話せるって感じですかね。
うん、僕もあの同じような、まあ、C2C っていうんですかね、うん、あのサービスを運営されてる方とランチをして、うん、であの一緒にイベントやりましょうみたいな話になったりとかしたので、なんかこういう、意外と15分だけ話してそういうのにつながるんだなっていうのは結構新鮮だったりとかはしましたね。であと今日はあの僕の奥さんが初めてバーチャルランチクラブで話しました、
うん、あ、
で、あの感想を LINE でもらったんですけど、あのめちゃめちゃいいって言って
本当ですか、よかったよかった。
もともとあのちょっと僕がやってるっていうので登録しようと思って、うん、でやってもらってたんですけど、なかなかちょっと緊張するみたいな感じで自分から申請できないなみたいなものを、ね、
はいはいはい、
言ってたんですよ、
うん、
なんですけど、まあ、もともとちょっとコーチングだったりとか、うん、そういうのをやってたりとかするので、そういう系のプロフィールを書いてらっしゃる人に申請をして、うん、で今日その人の申請あのやってたんですけど、うん、なんか 今すごい気分がキラキラしてるみたいな、めちゃめちゃ素敵な方でよかったみたいな。
そうか。高野さんの奥さんは普段は、リモート勤務ですか？
あ、いや、普通にオフィスに行ってますね。
あ、それはでもどこで体験されたんですかね、バーチャルランチクラブは。オフィスで体験されたんですか？
あ、家ですかね。今日なんですけど、今日もともと金曜日休みの日なので
、うん、あ、そうなんですね。でじゃあ休みの日に家でやって、なるほど ね、じゃあ別に、まあ、オフィス行けば、ね、同僚の方と話す機会はあるみたいな、
うん、ですね。ただなんかやっぱりその知らない人と話したいみたいな欲求はやっぱりあるみたい で、うん、
でそれをやってみたら楽しかったみたいな、うん、それはすごくいい意見ですよね、うんうん、そうそう、そういう出会いをね、どんどん増やしたいな。そう
ですね。で僕の中でなんか奥さんが言ってた、奥さんの行動がすごく、うんうん、気になってて、すごくユーザー検索のページはすごく見るんですよ、ユーザー一覧のページ、うんうんうん、なんだけど申請までいかないみたいなとか、うんうん、緊張するなって言ったんで、なんかそこのハードルをいかに減らす、ね、下げるかみたいな。
何がいいんだろうな。やっぱり申請1対1っていうのはね、1個あると思うんですよね。
うん、
複数人だったらいいっていう方もね、うん、結構いらっしゃるじゃないですか。
結構社内のすごい人と話すのが好きで、うん、誰と話しても盛り上がるみたいな人がいるんですけど、うん、その人ですらちょっと緊張するみたいな、
うん、
話盛り上がるかな、大丈夫かな、うん、みたいな不安を持ってるっていうのはやっぱ聞いて、
そうか、そうか。
ただ実際使うとそんなことないじゃないですか、うん、普通に盛り上がるし、
ね、僕ね、はい、どっちかっていうとむしろ4人とかで喋る方が苦手ですね。
そうなんですね。逆
に1対1の方がいい体験になる可能性は高いだろうなと思ってる派です。
そうなんですね。
うん、3人とか4人で盛り上がるって逆に思ってるんですけど。
そうなんですね、うん、僕は逆に、うん、3人とかの方が盛り上がりやすいなっていうタイプだったりするんですよ。
あ、本当。そうか、それはやっぱりタイプに違う。
まあ、人によるっていうのは
やっぱりな、それは実験してみる必要があります。まあ、来月、まあ、もともとやろうと思ってたので、そのね、3から4とか5とか、うんで、まあ、マッチングできる機能も、まあ、やってみましょうよ。
うん、そうですね。いろんな使い方を広げるような機能を作ってみて、うん、で、何がいいのかを試してみるみたいな。
1対1はかなりね、私好みの今、仕様になっちゃってるんで、やっぱりそこをね、広げる必要ありますね。
うん、うん、うん。
ちょっとやってみましょう。
なるほど。まあ、結構この会話にも現れてるかもしれないですけど、すごく何でしょうね、リーンで開発してるというか、
そうそうそう、
すごいいろいろつけたり消してとか、
そうそうそう、まあ、結構ね実験ですよね今は。だからあんまりこれっていうゴールは全く見えない中、
うん、
これやったら喜んでもらえるかなとか、
うんうんうんうん、
でね、3とか4がいいんであればもう多分そういうサービスになりますし、
うん、
まあ、有料とか無料とか今ね、そこも今、まあ、どっちがいいんだろうなとか、いろいろやってますし、うん、
やっぱりそうか、まあ、やってみて数字を見て判断してやめたりとか続けたりとか、ね、そういうのを繰り返していくことで、ね、まあ、結局それが積み重なって線になったみたいなところはやっぱ応援してあるのかなっていうのはあるんで、うん、それは続けていきつつ、
そうですね、ですし、その別に線っていうのはね、まあ、累計の数字でしかないので、
うんうん、
あんまりやっぱりアクティブにその DAU であるとか、
うん、
ね、MAU であるとか、うん、そういう数字、うん、やっぱり中の動きの数字の方がやっぱり重要なので、ま
あ、追っていきたいです
よね。そうそうそう、そこがちゃんと伸びて、まあ、今もね、そこはちゃんと伸びてるので、
うん
うん、だからそっちをね、ちゃんと伸ばしていって、
うんうんうん、
なんかここでしかない体験がなんかね、作れるといいなと今はね思ってますよ、うん。まあ、あとこの現在進行形ポッドキャストでもね、随時1ヶ月に1回ぐらいは、今もう2週間に1回やっちゃってますけどね、まあ1ヶ月に1回ぐらいのペースでまたこうやって高野さんと話せる、来月は8月こんなことやりましたねみたいなね、
そういう来月はユーザー数増えるのもそうですし、アクティブ化させるための施策で、
う
ん、かつなんかユーザーの課金の形態だったりとか、
う
ん、なんかそういうのをいろいろ検証したストーリーを話すことができるんじゃないかなと。
来月はそうですね、そこの有料マネタイズ、これうまくいったうまくいかなかったみたいな話ができると、なんかね、皆さんの参考になるんじゃないですかね。
なんかこういうニーズ感には取られたけど、逆にこれでうまくいかなかったみたいな、ちょっと要因とかも話せるとすごい面白いんじゃないかな。
そうですね。だから今回、まあ、まとめで言うとですね、やっぱりまあ、自分の身の回りの方からやっぱり広まるっていうのは事実なので、まあ、その方々にちゃんと使ってもらうしというのと、まあ、自分で積極的に発信していくっていうこと、
うんうんうんうん、
と意外にポッドキャストは意外に有効だよっていうことと、で、ね、でちゃんとこうね、ユーザーさんに中で シェアしてもらうっていう仕掛けはちゃんと用意しとかないとシェアはされないよっていう、
うんうんうん、やっぱりオーガニックはそこが大事だったりしますよね。
まあ、あと、まあ、実際に、ね、有料の広告もちゃんと、ね、うん、使うときはやっぱり使うべきだという感じですかね、うん、まあ、当たり前の話なんですかね特に新しいことをやったというわけじゃないですけど、
うんうん、それをなんかすごく早いサイクルで検証しながら機能追加しながらやれたっていうのが大きかった
そうですね、まあ、常に変わり続けるサービスみたいなところがやっぱりこういう、ね、新サービスあると思いますから、
うん、
そこをちゃんとやれるっていうところは重要かもですね、うん、
あと前回もちょっと話したんですけど、
はい、
山本さんのサービス開発における特徴みたいな、
あ、いいですよ、また分析してきたんですかじゃあそれで締めましょうか今日は
やっぱさっきの話にもあったみたいに、はいはい、やっぱりいいんで開発する中で、
うん、
まあ、僕みたいなもう本当に社会人 3,4 年目みたいななんか人間がこういうふうにした方がいいんじゃないかみたいなものもすぐフラットに検討をして導入するかしないかを判断して実装してみたいなものをやっぱりされるので、それでやっぱり開発のスピードとかもすごく早いなっていうのがあるので、なんかいつになってもフラットにいいものはいいとか、誰が言うかじゃなくて何がいいかみたいなのを判断していらっしゃるのがやっぱすごくいいなというふうに、
本当ですか、
思いました。
あ、でも本当に普通にあいいなと思うからいいと言ってるだけで、ダメなものはダメって言ってると思いますけど、
ね、あ、そうですね、そうですね、確かにダメって言われてます。
それは違うんじゃないみたいな、うん、多分そういうことだと思いますけどね、うんうん、でやっぱりこれまではずっと結構一人でやってきたことが多いので、
うん、
割となんかね、みんなと一緒にワイワイできて、みんながこうね、自分ごとのようにこのサービスがもっと良くしたいと思ってもらえるのはすごく面白いですしね、
うん、
うん、なんかそんな感じでできるのは僕にとって初めてなので、すごく楽しいですよ、そういう意味では。
確かになんか僕がチーム開発で2人でし始めた時になかな、うん、かチーム開発した経験ってなんかそんなに、
うん、ないです、
ね、あんまりいい
立ち上げの時期はほとんどないですね、
うん、あんまりいい、
うん、いい経験はないですし、私が向いてないんじゃないですか。
そうなんですか。
チーム開発に。だから、こうよさんがうまくね、今合わせてくれてると思いますよ。
いやいやいや。いろいろ教えてもらいつつ。
そうですね。だから、そんな感じで、もっとね、まあ、成長してきてきたら、もうちょっと、たくさんのメンバーと、ね、いろいろやっていきたいなと。あとは、なんか、実際にやっぱりバーチャルランチクラブいいのは、ユーザーさんと一緒に、ね、こう相談しながらできるとか、直にフィードバックもらえるっていうのもすごくいい機会なので、
声は聞きやすいですよね。
そうそうそう、ユーザーさんの声もね、ちゃんと聞いて、なんかユーザーさんと一緒に作っていくみたいな、そういう雰囲気もね、ぜひね、やりたいですね。
どんどん意見いただきたいですよね。
うん、そうですね。だからそういう時はぜひね、バーチャルランチクラブで直接話しましょうという感じで、またリンクはね、このポッドキャストのページに載せておきますので、もしよければそちらから申請していただければ、もういつでもオンラインで自由いつでもじゃないですけどね、
そうですね、
うん、まあ、
比較的話しやすい、
比較的、うん、すぐにオンラインで15分話せるという感じになってます。はい、また来月ですかね。
そうですね、
はいはい、
いろんな報告ができればなっていう感じですかね、う
ん、まあ、今回もね、なんかちょっとでもね、新サービス作りたい方の参考になれば、うんうん、やっぱり皆さんね、よく言われますね、どうやって最初ユーザー集めるんですかとかね、
うん、
まあ、そういうのありますけど、やっぱり最後は根性です。
いや、本当になんか当たり前の小さいことをいかにやれるかみたいな、
それをね、積み重ねてやるっていうことしかないですよね。
うん、
っていうことかなと思いました。というわけでね、まあ、今回はこんな感じで締めたいと思います。というわけで、ゲストは藤瀬幸代さんでした。
皆さん、ありがとうございました。